放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。
こんにちは、書評家の宮子です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している三宅佳穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校で教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、今回の収録で第11回目ということになりまして。
お、もう10回行ったんですね。
いや、そうなんですよ。先週全然10回だみたいなね言わなかったんですけど、
いや、私10回超えたことも気づきませんでした。
そう僕も全然こう気づかずに、でさっきちょっとこの収録始まる前にふと、あれ何回やったんだろうなって思ってちょっと見たら、あ、11回目かみたいになりまして、
いや、聞いてくれてる方のおかげでね、10回も続けられてすごい。
いや、本当ですよね。なんかありがたいことに、いろいろツイッターでの感想もそうですし、なんかそれこそ他のね、そういうポッドキャストの番組というか、他でなんか触れていただいてるみたいな話もちょっとこう聞いたりとかもして、そう、なんかね、意外とちょっとこう聞いていただいてるなっていうのが嬉しいな、
嬉しい。じわじわと広まりつつあるのかもしれない、
そう、案外にそのね、この番組始める時もね、三宅さんには僕最初に言ったんですけど、この古典文学とか古典について語ってるポッドキャストって意外とないっていうのがあって、そう、なんか結構実はそういうのやれたら新しいんじゃないのみたいなのは僕結構思ってたので、案外だからそういうのがある種こう古典好きの人たちに刺さってるのかもしれないですね、この番組の。
嬉しい。なんかツイッターで月曜日に更新してくれるのが嬉しいみたいに言ってくださった方のコメントを見て、なんかすごいそう思ってもらえるのが嬉しいってなりましたね。
あー、確かにそんなのがそうあったんだ。
そう、なんかね、コメントで月曜更新だと、まあなんか月曜って嫌じゃないですかみたいな、だからすごい月曜のなんかそう言ってくださる方が確かいて、嬉しいと思いながら言いましたね。
じゃあ我々はちょっとこう憂鬱な月曜日に色を添えてるわけですね。
ちょっとね、そういう感じになれたらいいですよね。
ね憂鬱なね月曜日を吹き飛ばしていきたいという、
飛ばしていきたい
んでやっております。というわけでですね、今回、もうまたですねやっていくということでございます。もう早速ですね、今回はテーマを発表していこうかなと思います。テーマはこちらです。
お便りに答える。
ということで、もうね、番組の最後とかにいつもいつもね、お便りお待ちしてますよなんていうことをですね、言っておりまして、で、はい、そのこともあってか、結構ですね、たくさんのお便りをいただくようになりまして、
嬉しい。
その中でですね、本当にこう感想とか質問っていうところもですね、たくさん来ていますので、本当にせっかくね、お送りいただいたので、ぜひぜひ答えていこうということで、何か前にね、一回やったんですけども、その続きということで、やっていこうかなというふうに思っております。
はい。
最初なんでございますけれども、感想ですね、っていうのをいただきましたので、少しですね、シェアさせていただきたいと思っております。はい、ネーム、松さんでございます。40代のおじさんです。今週存在を知って一気に全話聞いてしまいました。楽しいお話をいつもありがとうございますということでございます。
あ、一気に全話すごくないですか。全何回なんだ、すごい。
そう、なかなかね。そう、もうだってこれが11回目ですから。
確かに、
投稿した段階を考えても6、7話あったので、
すごい。
数時間には及んでますよ、明らかに。
しかもね、なんか30分ぐらいはありますもんね、いつもね。
そうそう、毎回30分か35分の間なので。
すごい、なんとありがとうございます。
に、学生の頃は古文漢文が嫌いでしたが、改めてお話を伺うと面白さが分かります。年を取って分かることが多いというのもあります。更科日記は特に全く記憶になかったのですが、読みたくなりました。枕草子の山吹の花びらのエピソードも文学性の高さにしびれました。今後もたくさん古典がある中で選ぶのが大変だと思いますが、いつか平家物語を扱っていただきたいです。ちゃんと読んでませんが、平家の落ちていく様はシェイクスピア、運命に絡め取られていく様が似ていると思っているマクベスとか、より壮大で美しいと思います。シェイクスピアより壮大で美しい平家物語ってことですね。これからも仕事帰りの電車で聞くのを楽しみにしていますということでございます。
なんと嬉しい。でも確かに「平家物語」ちょっとやりたいですね。
いや、がっつりやりたいですね、平家物語。
ね、こう、それこそ谷頭さんのルーツでもあるという あれですけど、でも確かになんか「平家物語」とかって結構その序盤はそれこそ教科書に載ってたりして有名だけれども、こうそれ以外のエピソードって案外知られてなかったりとか読まれてなかったりするじゃないですか。
そうですね。
でも確かにこのなんか平家の落ちていくところっていうか、こうおっしゃっていただいてるような、そのまあ中盤から終盤にかけてが意外と面白いかもしれないという話もあり、なんかこう平家物語がっつり扱う隙をちょっと作りたいですね。
やりたいな。去年でしたっけ、ネットフリックスでね、アニメの「平家物語」っていうのが、やってて。
ねえ、合ってましたね。あれ面白かった。
すごい良かったですよね。
ねえ、なんかそれこそ犬王っていう映画とね、同じこう、なんていうんですかね、プロダクションというか、すごい企画性があって、で、なんか平家物語の方は、結構その、がっつり、なんだろうな、こう、女性のあり方とか、割と今までこう、スポットライトが当たってなかったところにも当たってて、すごい面白かったですね。
実は「平家物語」って、だからこう表面上だけ捉えると、まあその荒々しい男性の話っていう感じなんですけど、実はその曖昧まで入ってくる、それこそね、妓王とか、まあその女性の話でも実はあるんですよね。っていうのがすごいね、スポットライトが当たってて、いや、面白いなと思いましたよね、あのアニメね。
そうなんですよ。私実は「平家物語」の古典文学の原版読んだことなくて、現代語訳もダイジェストでなんか10代の時に、それこそ中高生の時に読んだような気がするぐらいなので、なんかあんまりそんなに詳しくはないんですけど、アニメ見てなんか読み返したいってすごい思いましたね。
いや、本当にね、あのアニメだからもう、すごいこう、30分の中にぎゅっとこう、平家物語の面白いところのエッセンスが詰まってて、なん
ね、
かこう、
しかも古典の言葉というか、なんか割とこう、がっつり古典な感じでしたもんね。
割と原文の言葉とかもね、使いながら、
そう。
すっごい面白い感じに仕立て上げてて、ちょっと平家やりたいですね。
ねえ、あとね、私は大河ドラマの平家物語すごい好きだったんですよね。だからすごい面白い。平家物語っていうか平清盛の話なんですけど、なんかすごい、ま、松山ケンイチさんがやってて、で、割とこう、なんていうんですかね、こう、平安時代からその、まあ、こう荒々しく変わっていく感じがね、面白かったんで、なんかそういうコンテンツとちょっと絡めてもいいなと思いますね。やりたい、平家物語。
いや、いいですね。ちょっとここは、こ
ね
れは。まあ、平家物語は多分普通にこのラジオ続けていくんだったら絶対どっかでやりますよね。
え。はい、なのでちょっと楽しみに 待っていていただけると。
いや、読むか。自分も全部読むか、平
い
家。
やー、ちょっと私は予習をしておきます。今のうちに。
そうなんですよね。源氏と平家はね、もう本当に長いから。
長いし、なんか意外と現代語訳もいっぱいあるから、なんかその辺もね、開拓しがいがあるという。
っていうとこなので、きっと やるだろうということですのでね、
はい、
楽しみにしていただきたいということでございます。
はい、
なんか嬉しいですね。でもこういう感想が来るとなんかこうやっててよかったなみたいな気持ちで、
いや思いますよね。
というわけで次のですね、こちら質問になりますけれどもね、はい、していこうかなと思います。ペンネームさやさんでございます。実はさやさんからですね2つご質問いただいてますんでね、その1つ目からいきたいかなと思います。はい、放課後の古典ラジオ、これ第3回の放課後古典ラジオのことかなと思うんですが、江戸時代の古典はあまり馴染みがなかったので楽しく聞きました。これ多分僕がですねおすすめの古典作品ということで、あの東海道中膝栗毛を扱った回があるんですが、その回のことかなというふうに思うんですけども、うん、江戸時代の文芸と文化の関わりについて少しお話しされていましたが、江戸時代に関わらず古典作品が当時どんな風にメディアミックスされていたのか興味があるのでもっと聞いてみたいです。作品がどんな風に授業されていたのかも気になります。今みたいに舞台化映像化されて原作ファンがイメージと違うとなったりしていたのでしょうか、ということなんですけれども、結構あれですよね、メディアミックスっていう話で言うと歌舞伎とか能なんていうのはまさにそういう感じはありますよね。
うん、私もこの質問聞きながらやっぱなんか歌舞伎ってか当時の歌舞伎をすごい、ね、
うんうん、
思い出しちゃったというか、やっぱりなんか源氏物語とかそれこそもう江戸時代のメディアミックス作品その1って感じだったじゃないですか。
そうですね、うん、
だからそういう意味ではなんかわかんない、源氏物語ファンがなんでここのエピソードだけ使うんだみたいななんかあったんですかね。
僕若干記憶がそうかじゃないんですけど、
はい、
物語をテーマにした能で何だったっけ、あ、葵とかってありましたっけ。
あ、そうですそうです、ね、結構されるのが葵の上とか、
うん、
あと伊勢物語とかも確かなってたような、ちょっと待ってくださいね。
そっか、伊勢物語とかも、
そうそう、この5つっていう筒5つの段を能にした5つっていう、まあ、
聞いたことあんな、うんうん、
そうですなってたりとか、あとその源氏物語で言うと結構源氏供養っていう、なんていうんですかね、源氏物語の本当二次創作みたいな演目があって、
うんうん、
これは何かっていうとその紫式部がまあこう物語を書いていたじゃないですか、源氏物語を、うん、それをそのまあ割とこう鎌倉から室町にかけてこう嘘をつくことは罪なことだっていうような、まあこうなんていうんですかね、宗教的な考え方のもと、じゃあ嘘をすごく書いて、でたくさんの人を惑わせたこう紫の紫式部の、まあ、魂を供養するみたいな、
うんうん、
そういうその何て言うんですかね、こう作者を二次創作の題材にしたみたいな源氏供養って有名な、まあ、能の演目があるんですよ、
ね。はいはいはいはい。そっか、そういうのもありますよね。いや、
うん、
面白いですよね。だって江戸時代からしたって源氏物語ってもう何百年前の話だよっていうことじゃないですか。
めちゃくちゃ古典ですよね。私なんかやっぱり私結構その研究者の江戸時代の研究者がその源氏物語をこうどうやって研究したかみたいなのを読んだ、結構読んでたんですけど、なんかもう全然わからんみたいなこと言われてたので、やっぱもう江戸時代の人にとってはもう源氏物語ってやっぱ全然読めんみたいなもんだったんだなって思いますよね。
そうそう、だから一般的に古典っていうとこう明治時代以前のものが全部こう一括りに古典って学校の教科として扱われるけど、
うんうん、
その中でも全然違うし、なんなら全然多分お互いのことわからない、うん、読めないしっていうのがあるんだっていうのは結構面白い話ですよね。
あーっていうか700年前とか600年前とか800年前ってもう古典ですよね、そりゃって感じですよね。
分からんわっていうことですよね。何だったっけ、それこそさっきも出た平家物語の中に、木曽義仲の話がありますけど、
はい、
あれを題材にしたね、巴でしたっけ、巴っていうのとかもね、ありますよね。
そうですね。 でもどうなんだろうな、なんかやっぱ「源氏物語」ってか文学好きからしたらこの演目はみたいな愚痴とかってあるんですかね？ありそう。
いや、ありそうですよね。なんか、残ってない
ね
だけで、絶対誰かは書いていた気がする。
え。なんか結構私、その、まあメディアミックスじゃないんですけど、二次創作とかで好きなのは、なんか江戸時代って、ああ、これ前も話したかな、あの、伊勢物語のこうパロディがあったり、源氏物語のパロディがあったりとか、結構二次創作文化も盛んだったじゃないですか。だからこう、すごく、なんだろうな、こう、解釈違いゆえに、自分でこう、ちょっと、あの書いちゃうみたいな、こう二次創作の作者とか実はいたんじゃないかなって思いますけどね。
確かにね。
ねえ。
あ、絶対いますよね。
そういうそのもうなんだろうな、パロディの対象とか、なんかメディアミックスっていうよりも古典って感じだったから、なんかあんまりなんだろうな、もう「源氏物語」とか「平家物語」とかまで行くとすごいなんだろう、古典をどう料理するかみたいな感じな気がしますよね。
そうですよね。だまあ、極端なこと言えば、それこそ朝日夢飯とかだって、ある意味は、ある種の二次創作でもあるわけだし、だ本当にそういう古典をどう解釈して、面白くしていくかっていう営み自体は、やっぱりずっとこう、行われてきてるんだっていうことはありますよね。
確かに確かに。あとあれですよね。あの同時代だと結構そんな読み本から歌舞伎へみたいな感じの流れがあったりしますよね。
花手本忠臣蔵とかね。
そういう意味ではなんか割とこう歌舞伎になって広まるとかもありそうですよね。
だから本当にメディアミックスって最近の言葉みたいなね、感じはありますけど、かなりやっぱ江戸時代はメディアミックスってすごく多かったし、で、なんならあれですよね、そもそも、源氏物語だって、その江戸時代以前でも源氏絵って言うんでしたっけ？まあ、絵にして源氏物語をこう理解しようみたいな、っていうところが、あったりして、要はまあ、文章からビジュアルの絵っていう情報ですよね。それにこう変えるっていうところの、まあ、メディアミックスっていうのもあって、だからその源氏絵っていうので、すごくこう、源氏物語がとってもこう、広がっていって需要されたっていう話も、あるので、
確かに。
メディアミックスって、多分本当に、なんだろうな、こう、ある種の文芸作品とか文化においては、こうもう基盤となるような行為っていうか、
確かに。なんかあれですもんね。あの、有名なほら、緒方光琳の柿つばたの、あの屏風とかも、それもまあ、メディアミックスっちゃメディアミックスですもんね。
そうですよね。
ねえ、なんかその、こう、古典を、まあ、絵にするという意味では。
いや、そう。古典に題材を取ってるっていう意味ではね。
確かにな。それこそ、蒔絵とか結構、その、和歌をモチーフにしてたりとかするじゃないですか。割とこう、模様とかをね。そう考えると、もう、もはや、メディアミックスっていうか、なんかグッズ化みたいな感じがすごいしますよね。
ああ、面白いね。グッズか。なるほどね。
なんか、すずりとか、なんかこう、蒔絵とか、そういう世界になると、割と、なんだろう、こう、あと、屏風絵とかも、なんか、ちょっとこう、モチーフというかね、すごい、面白いな。
なんだっけ、東京ドームとかでこう、売って
そう
る
そうそうそ
グッズがいっぱい。
う。
それ斬新だな。
確かに。なんかあれですよね。あの、それこそその今激アツの話題といえば、ほら、江戸時代のあの、写楽とかを生み出した、蔦屋重三郎っていう、あの、まあ、出版人を、来年の大河で扱うっていうのが、結構最近ね、発表されてホットトピックなんですけど、そういう意味では、その、それこそ蔦屋重三郎とかが結構そういう、その、なんですかね、メディアミックスの割とこう仕掛けとかやってたりするから、その辺は割と、なんだろうな、今度の大河とかでも扱われるんじゃないかな。
いや、本当にそうですよね。あそこら辺の江戸のね、文化人をまとめてた、化政文化とかの文化人を。のかなり元締めですよね、蔦屋重三郎って。絶対扱われると思いますね。
いやでもなんかあれですね、メディアミックスに絞ってちょっと我々ネタ集めてきて喋る回とか楽しそうですね。
あ、できますね。っていうか、もう今できてますもんね。
いややりましょう。なんかあんまりまだ、こう、考えていけばあれもあった、あれもあったってなりそうな気がする。
お、面白いテーマですね、メディアミックスっ
いや
てね。
面白いですね。しかもなんか、もうなんか日本とかがやっぱメディアミックスの歴史な気がしますよ、本当に。
結局だから、パロディとか、ある種のオマージュとかっていうことがすごくこう基盤になってるところあるじゃないですか、日本文化って。だから、そういう意味で言うとね、なんかすごくこう、日本文化とはみたいなところまで行っちゃいそうなテーマですよね。
いやそれ思うんですよね。なんかやっぱ海外の展覧会、その海外の画家の展覧会とかを見てると、昔の古典的な、宗教とか、やっぱりその、結構なんだろうな、聖書モチーフで描く絵が、やっぱり、特にある時代まで多かったりしたじゃないですか。でもなんか日本ってそういう、あんまりその、古事記モチーフとかよりも、まあなんか、マントラマチとかあるけど、なんかでもそれよりもやっぱり源氏物語モチーフの方がずっと多いよなって思ったことがあって、そういう意味ではなんか割とこう、メディアミックス史っていうのは本当日本文化の、なんだろうな、重要な結構キーワードなのではってなんか今思いましたね。
なんか、外国文化に比べると、多分日本って物語っていうものの地位が、やっぱすごい高い気はしますよね。
ねえ、なんだかんだ高い気がしますよ
あ、
ね。
それこそ、平安時代だと、漢詩文が上で物語は下だからっていう話なんかは、こう、歴史的にはされるけど、でも、後世の文化に大きく影響を与えてるのは物語ですよね。絶
そ
対
う
に。
なんですよね。だし、こう、和歌とか、その物語じゃないって思わせといて、意外とその、やってること物語的だったりするじゃない
ああ、
です
そうで
か。
すね。ストーリーがあってね、みたいな、
そう、
最
ち
後
ょっ
に。
とフィクションが入るみたいな。なんかそういう意味においては、なんだろうな、なんかなんでなのかわかんないですけど、ちょっとフィクション割合というか、フィクション需要がでかい気がしますよね。
今の、だから本当に、海外の絵画は、聖書モチーフが多いとか、神話モチーフが多いっていうのと比較すると、めちゃくちゃわかりますね。
なんかね、やっぱ宗教画がない分みたいな感じがするんですよね。
そうですね。まあ、だから仏教画みたいなところでこうあるっていう風な
まあもちろんね、
ね、ことは言えるけど、にしたってですよね、やっぱりその。
そうなんですよ。にしたってなんですよね。
いや、これはちょっと深いテーマ ですね。
でもちょっとメディアミックス会話やりましょう。面白いな。
ちょっ
話
と
聞く。
考えてやりたいと思います。
はーい。
次の質問に行こうかなと思いますけれども、同じく、ペンネームさやさんからの質問でございます。いつも楽しく聞いています。枕草子は草の庵が共感の嵐でした。源氏物語の天女の品定めのような男子トークというか男子乗りで、ノリで手紙出してきて帰ってきたものを集団で品評して面白い女認定を下し、その後もいじり続ける感じがいかにも男子で、こんな男子いるよねとなりました。帰ってきた手紙にあれこれ言ってるところが嫌だなと思いましたが、三宅さんが話されていたように清少納言もこんな男子は嫌だと散々言っていたので、どっちもどっちなのかなと思いました。自分の見た目の自虐とモテ話、両方あったように、バランスを取ろうとしているところもあるのでしょうかということで、まあ、枕草子会からの、まあ、質問というか、感想というかってことなんですけれどもね、いかがでございましょうか。
いやーすごい、なんか枕草子これ読んでくれたんですかね。嬉しいですね、なんか。
そうですね、これは、草の庵が共感の嵐でしたって書いてありますからね、読んだのかもしれない。
これあれですね、草の庵っていうのをこう読んだことない方のために、ちょっとまあ説明しておくと、清少納言が、なんかまあ、こうすごい、ちょっと、やや嫌な目にあったっていう話で、で、どういう嫌な目かっていうと、まあ、ある男性にこう清少納言が手紙をもらって、で、その手紙の返事をまあ返すっていうようなエピソードなんですよね。で、その手紙が結構、 そのもう割とこう漢詩のこう引用とかがいろいろ入ってる話で、でその時にこう清少納言が、まあ、草の庵っていうフレーズを使った返事を返すんですよね。でその時にその草の庵っていうフレーズを、まあ、多分いろんな人にこう見せて笑ったことで、なんかすごい草の庵って自分が呼ばれてるってことを、まあ、清少納言が知るみたいな話なんですけど、まあちょっとこう男子の確かに何だろう、こう嫌なノリとそれをやや打ち負かす清少納言っていう、その対比がまあまあ分かるような分からんようなみたいなエピソードになってますね。
なんか清少納言のいわゆるこう自慢話系の話にこう連なるようなものではあるんですけど、やっぱなんか独特の面白さがあるというか、やっぱこう書き方なんでしょうね。なんか面白いというか、痛快な感じがあるというかね。
そう、なんか結構その男子のてか相手の嫌なところをやや書くところでちょっとこうスカッとさせるみたいなところはありますよね。
なんかやっぱすごくこう、清少納言の手のひらで我々が 楽しまされてるなんて話はしましたけどね、やっぱりすごく枕草子って作為的な作品なんですよね、やっぱりね。こういうのはある。で、それって言うとね、さっきのその、さやさんの最後の質問のところにあったように、やっぱりその、清少納言自身の自分の見た目の自虐とモテ話っていうのを、こう、両方出すことによって、ある種、こう、バランスを取ろうみたいなところっていうのは、多分十分考えられることなのかなっていう、なんか、ある種、清少納言自体は、こう、人にどういう風に見られたいかみたいなのをすごく考えてる。考えて、絵を描いてる感じがしますよ
め
ね。
ちゃくちゃ自己プロデュース力ありますよね、
そ
なんか
う
清少納言
そうそうそうそう。っていうところがあるので、考えててもおかしくないかなって感じがします
い
ね。
や、おかしくない。
っていうところでね。やっぱ、枕草子の話はなかなか面白いですな。っていうところでね、この枕草子、もう一つ質問が来てるんですけれどもね、ちょっと読んでいきたいと思います。ペンネーム、浅沼さんです。ありがとうございます。三宅さん、谷頭さん、こんにちは。第1回から楽しく拝聴しています。清少納言の枕草子を、オタクと推しという関係で読み解くことがこんなにしっくりくるなんて思いませんでした。私もアイドルではないですが、推している芸能人の方がいて、確かに、清少納言みたいな感じのブログやツイッターをしている濃いオタクいるな、とうなずきながら聞いていました。いますよね。
いますよね。
いろんなことに対する知識が深くて、様々な話題に対しては辛辣にバッサリとした切り口なのに、推しのこととなるとめちゃくちゃ甘いというか、推し参加みたいな文章を綴る人、どの界隈にもいませんか？
います、います。
いるよな。枕草子をまだしっかりと読み通したことはないのですが、清少納言は枕草子の中で中宮亭主を好きな理由などは書いているのでしょうか？推しのいるオタクって推しに対して〇〇だから好きというよりも、理由はさておき、とにかくまずは推しが好きで、その上でこんなところやあんなところが魅力なんだよという語り方をする人が多い気がします。もし清少納言もそうなら、いよいよ仲間だとしか思えません。わら。今回の話で枕草子がすごく気になるようになりました。今は推し活ブームですし、こういう切り口なら興味を持つ人は絶対増えると思います。最後にですが、三宅さんのオタク口調、楽しそうなので無理に抑えないでください。
ありがとうございます。
オタク、これ面白いですよ。オタクはオタクの語りが好きなので、それではこれからも楽しみにしていますっていう 言って去っていきましたけどね。
ああ、どうもありがとうございます。
清少納言自体は中宮亭主が好きな理由っていうのを枕草子で書いてるんですか、はっきりと。
理由っていうよりは、なんだろう、でもやっぱり。なんかここが好きみたいな書き方ではなくて、もうなんかやっぱ魅力的な人である描写をすごく上手にしているから好きなのが伝わってくるって感じな気がしますね。
だからまさに本当にこう、もう理由はさておき、とにかくこんなところ、あんなところが魅力なんだよという語りをひたすらしているって感じですよね。
本当にそうだと思いますね。なんかだし、こうやっぱ枕草子自体が、なんだろう、こう読まれるために書いたものって感じがすごくするので、そういう意味では、自分の中でこう好きを整理するっていうよりは、本当、こういうところがいいんだよって、こう、布教していくみたいなノリの方が強い気が私は読んでてしますよね。
まさに不況っていう感じですよね。
本当に布教だと思います、なんか、読んでると、やっぱ、亭主ってすごい、素敵だなって思っちゃいますもんね。
や、本当にそれが現代の人まで、こう、亭主素敵って思わせるっていうのが、本当にこう、文章の力というか、
いやもう私感動したのが、最近来年の大河の、また大河ドラマの話なんですけど、来年の大河ドラマが光る君へっていう、まあ紫式部が主人公のドラマで、まあ、清少納言も、その中宮亭主も結構がっつり多分出てくると思うんですよ。
ね、
で、その時に、その中宮亭主をなんと高畑充希さんがやってくれるっていうキャスト発表が本当この間あって、で、その時に、その高畑充希さんが、まあ、自分の役についてのコメントを出してたんですけど、その時のコメントが本当なんかすごく愛されキャラで魅力的な女性っていうことばっかり調べると出てくるので、いささかプレッシャーなんですけど頑張りますみたいなことを書かれていて、なんか現代でも愛されキャラであることが伝わっている高畑充希さんまでと思って、私は感動してしまって やっぱ清少納言もやっぱ書いた甲斐あったよなみたいなことをすごい思いましたね。
まさ
だって
か
枕
ね。
草子がないとそんなキャラ付けなされなかったわけじゃないですか。すごいなと思って。
本当にこう1000年先まで、伸びていくというか、こう、印象付けが
ねえ。
できるってすごいですよね。
ねえ、オタクは文章残しておくべきですよね、本当に。何が残るかわからないんだから。
本当に今なんかノートとか、まあツイッターでもないんですけども、本当にこう文章残し放題ですからね。本
ねえ、
当に。
まあ、本当、清少納言は、なんか、だいぶ先祖というか、本当に
白いですね。なんか本当にこう、このラジオとして何回も僕言ってますけど、今の比喩とともに古典を語ると、やっぱすごく古典がこうぐっと身近になるっていう感じで、とってもありますよね。
だしやっぱりなんだかんだそんなに人間考えることは変わってないみたいなところもありますしね。
だからそういうのを通じてね、なんか本当にこう、古典ってやっぱ結構面白いかもなとかね、なんていうの。楽しんでいけたらいいななんていうのはね、ちょっとね、思いますね。ということでございまして、4つぐらいですね、感想と質問というところでお話をしていきました。いかがでしたか、三宅さん、質問。
いやめっちゃ質問来てて嬉しかったです。本当にありがとうございます。皆さんこれからももう毎回ぐらいに送ってください。
いや、本当にね、なんかこう、皆さんも一緒に番組をやっているんだぐらいの感じでね、どんどん送っていただいたらね、もう我々は本当にこう、120%の力で打ち返していくぞっていうのをね、言った通り
間違い
です。
ない。
どしどし、お便りお待ちしております。ということでですね、お送りしてきました放課後の古典ラジオ、いかがだったでしょうか。番組では番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便りなど、リスナーの皆様の声を大募集中でございます。お便り、番組の説明欄に貼ってある Google フォームの URL からお送りください。お便り、どしどしお待ちしております。それではですね、また来週の放課後にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。